酒屋沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオハッシュいざまじい。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業よもぎ虫エナジーリラクゼーションまかに沖縄マキシ郵便局向かいの楽しい監獄レストラン沖縄プリズンセンベロ4杯に豊富なフード天国酒場以上各社の提供でお送りします。
さて本日も国際通り屋台村島跡宛てで飲んでいる店員の茶番劇からスタートいたします。本日はどんなお話が聞けるのでしょうか。いざらじスタートです。
はい、いらっしゃいませ。あら、いらっしゃいませ。
こんにちは、
ゆりさん。
はい、どうも。
初めてのご来店ありがとうございます。
あ、どうもどうも。いいんですか、入っちゃっても
いいんですよ、どんどん入ってください。
もう座っちゃいましょうね。
ここは、は
い、
ここは国際通り屋台村島跡宛てですから。
はい、ありがとうございます。
ということで乾杯します。今日スイさんどこ行ったの。
せいさんなんかね、
宮古島から帰ってきてないね。
間に合うみたいな、なんかこの飲み会には間に合うみたいな感じでしたけどね。
あ、そうなんですね。向かってるは向かってる、
まあ、連絡がないっていう。
まあ飛行機の上ですからね。
乾杯しましょうか。
はいはい、
あれね、決め石バージョンだね、オリオンビール。
あ、本当ですね。
すいません、なんかね、
活躍してもらってありがたいですね。はい、
はい、
じゃあ
どうぞ。
とりあえず今日の出会いに乾杯。
やかましいわ。
乾杯。ありがとうございます。いただきます。
すごいポップですね。
ああ、
美味しい、とっても美味しいですね。
ちょっとおっさん臭いため息をついちゃい
ます
けどね。
まあまあまあまあ、まあ、は
い、
おっさんおばさんですから。え、ゆりさんって何歳。
40になりました、今年。
はい、そうか、40歳。40歳ですよ。お子様いらっしゃるんですよね。
はい、3人おります。
3人、
はい、もう小学校2年生、6歳、3歳の3人です。
若いパパだね。
そうですね、
ね、
いい小学校2年生だったら。
結婚が早かったんですか。は
い、いや全然早くないですよ。あ、まあ32で結婚して、
うんうん、
今子供が8歳っていうところですね。
うんうん、そっかそっかさ、ケイさん合います。
はい、
合います。
合ってます。ギリギリ。
いやでもまた暑さが戻ってきた感じしない。
あ、そうですね。
でもあれだってよ、暑いのは明日ぐらいまでだって。
え、
あ、そうなんですか。
そう、
また
で、だいたい25度以下になるって。
あ、そんなに。
もう秋が今年はすごく早くてっていう。
もう平成最後の秋ですからね。
わ、それ言いたかったやつ。平成最後の夏から秋に変わったやつ。
そうそうそう。まだ夏でもいいんじゃないかな、今日はね、っていうところ。
まあね、まあね。いやでも本当去年はね、まだ30度超えのがあったんだって、この時期。
なんか12月ぐらいまで暑いみたいなイ
メージ。ね、たまにね、そうそうそうそう、11月とかでもね、30度になったりしますけどね。うんうん、
でも今年はちょっと秋が早くて、今なんだっけな、新居菱。
はいはいはい、
新居菱だっけな。はいはい、で私たちほら、ね、本土の人間は分かるのに、あのうちなんちゅうは分かんないって。キョトンとしましたよ今。ね、なんか新しい
風、ね、はいはい、
風でしたっけ。はいはい、なんか。うん、吹くんだってよ。
ね、
吹くんじゃねえわ。
とりあえずちょっと合わせとこうかっていう対応でしたね。
はい、あの台風の被害はなかったですか。
あ、うちはね、直接的に大きな被害はなかったんですけど、うん、やっぱりその窓から あの吹き込みみたいのはやっぱりあって、あ、
ちょっと
水が入ってきてましたね。うん、
でも
大丈夫でした皆さんは。はい、
私たちは大丈夫だったね。
そうですね、なんか僕の自転車が錆びたぐらいです。
まあ洗ってくださいそれ
は。あとあれだよね、あの、うん、岸間ブルーイングから見た、
あ、はいはいはい、
あのテントとかがほら、
はい、
あ、
そう、町側のね、アーケードというか、あの、うん、まあ天満館ってあるところが、うん、結構大きくいってるところもありますね。
あのむつみ橋とかも全部もうバーって剥がれてて、はい、
もうなかったですね。
そう、でもあの今日通ったら、
あ、馬場さんだ、
もう貼られてた。
あ、今なんかブルーシートが貼ってあったりとか、簡易補修されてるみたいですけどね。
でも意外と早くてちょっと感動したんだけど、
対応が
ね。
いやでも今回の台風は本当に沖縄に住んでる僕でもビビるぐらいの大きさではありましたね。
でしたね。
すごかった。
もう
大変だったよね。
2週連続で、まあ、2週っていうか1週間も離れてないぐらいでしたね。5日間ぐらいでまたどんどん来ちゃってる。
24号に比べたら25号はね、
まあ、ね、
でしょ、
上陸までしなかったですもんね。
よかったよかった。であれでしょ、先週 サンライズマーケットだっけ、
はいはいはいはい、
あれに初出店されたでしょ、
はい、出店させていただきました。
どうですか、どうでした、
浮島ブルーイングとして出たのは初めてだったんですけど、うん、まあ、でもお客さんもたくさんいらっしゃってて、うんうん、もう楽しい雰囲気でやらせてもらってましたけども、うん、あのテイストオブ沖縄さんっていうところでうちのビールを扱って出してもらってるっていうのがこれまで何回かあったので、うんうん、まあ、完全に初ではなかったんですけど、うんうん、はい、でもいい雰囲気でしょ、
ね、
うん、
あの毎回いっぱいですよね。
そうですね、
すごい人気のイベント行ったことないんでしょ、どうせ君は。
ないし、なんかいいですね、なんか飲んでると思えない。
いやいや飲んでますよ、飲んでますよ。
居酒屋で飲んでると思えない。
軽快なトークがね。
だって今日お会いするの2回目ですもんね。
もうちょっとだらっとして喋りますか。
ねえ、
そうなんですよね、
2回目ですね、はい、本当に飲んでください、飲みましょう。
前はゆうりさんのお店にけこさんが行って、
うんうん、
それが初めてだったってことだった
ね。そうそうそうそう、あの時もあの、はい、お忙しい中、久高島からちょうど帰ってこられた時だから、
うん、そうなんです、はい、
ね、
はい、
もう忙しい方なんでね、
はい、
んな島と宛てに来ていただいてね、
そうですね、僕なんか関係者みたいになってますけど、
そう、君もお客さんだった、そういえば、
そう、僕客ですよ、
そうだったんですね、今これみんなお客さんですか、もしかして、
うん、みんなお客さんですよ、
あれ、
いやいや、私は店の者です、ちょっと待って、設定から
設定ってどういうこと
どんどん崩していきましょう、変えていきましょう、
え、休みの日は何されてるんですか、
う
ん、
休みの日ですか、うん、お店がお休みなのが水曜日なんですけども、はい、今日はまあラジオに誘っていただいたりとか、
ラジオって何でしょうね、ここ居酒屋なんですけど、
居酒屋の
今から行くんですよね、はい、ラジオに、うん、
あとは、まあ、実はそのお店以外にも仕事を別でしているので、うんうん、そっちの仕事をよくやってますね、さっきの久高の話とかも、この間久高島に小屋を作りに行ったんですけど、うん、って思うじゃないですか、うん、まあ、なんかいろいろ事情があって、うん、久高島に今お客さんが結構たくさん入ってきてるんですけども、いろんなマナーとか、久高島ってちょっと神の島で、入ってはいけないというか、あんまりこうずかずか土足で踏み入ってほしくない場所があったりとか、なんか神行事をやってるときはその集落の外には行かないでほしいとか、そういったことを伝えるための場所がないっていうことで、そのために小屋を作ってほしいって言われて行ったんですけどね、
あのその小屋にはどなたかが常駐されて、
はい、あの今は島の方がずっと常駐されていて、うんうんうん、おじいおばあたちも結構たくさんいて、うん、そのもう小屋のすぐ横でなんかあのなんていうんですかね、あれ、サングワ
サングワ、
はい、
うん、
あのお守り、はい、あのお弁当とかにつけて渡すやつ、はいはい、ああいうのを作ってもらって観光で入ってきてくれた人にあの差し上げたりとか、
あ、素敵、
いうことを今いろいろやってくれてますね、はい、
そのこの会話の中で、
うん、
まあ、ここ入っちゃダメだよとか、
うん、そうですね、
いろんなこのルールをお伝えしているということなんです
ね、うん、はい、一応船でこう下かっていくんですけども、うん、船の中でもそういった注意喚起の張り紙だったりとか放送とかはされてるんですけども、うん、やっぱりそこは人間なので、うん、人に会ってそうやって、コミュニケーションを取ると、うん、やっぱちゃんとしなきゃって思えるんですね、
確かに確かに、
はい、ちょっと無機物というか張り紙ぐらいだとやっぱり全部は伝わらないですし、うん、大事なのは心じゃないかと
何、
めっちゃいいこと言ったのに爆笑ですよ
すごい伝わったなって、すごい伝わりました
。どうしたらいいの
確かにコミュニケーションで伝わったなって
はい、うまいことまとめやがったな
ちょっと汗が
ね本当に嫌な汗が出てきますけれども、
はいはい、いうようなことをやらせていただいてますね、はい、
でもまあお子さんがいらっしゃるということで、お子さんとも遊びに出かけたりとか、
そうですね、はい、最近どこ行ったかな、
うんうん、
最近ちょっと店のオープニングで忙しくてどこにも行ってないんですけど、ちょっと前だと、うん、休みの日朝から、まあ、近くですけど波の上のビーチ行ったりとか、
ああなるほど、
朝海するとすごい気持ちいいんですよ、
ああ早朝にってこと、
そうですね、6時半ぐらいに行くと、
わあいいかもね、
で朝の海が一番綺麗なんですよね、夕方とか行くともうみんな入っちゃってて、こう
濁ったり
しちゃうんですけど、うんうん、朝行くと涼しいし、うん、気持ちいいし綺麗だし、
人もあんましないしね、はい、
で子供と一緒に30分ぐらい遊んで、はい、軽くこう水でこう流して、うんうん、帰りになんかちょっと朝早くからやってるパン屋さん寄ってなんか買って帰ってみたいな、ほんで、まあ、7時半とか8時とか、うん、そんな感じで
また有意義に一日が使える、
う
ん、
そうですね、楽しいですよ朝海、はい、おすすめしてます。
朝海とか行ったことある君
海すら
私も移住して7年になるけど1回も行ってないと思う、
はい、
離島には行くんですけど、
はいはいはいはい、
海に入るって感じではね、まあ、海は見るものみたいな、まあまあね、気持ちよさそうだよ ね、
いいっすね、気持ちいいし ね、 朝か夕方って言ってもあるんですけど、うんうん、夕方も6時ぐらい、うんうん、まあ今ちょっと日が落ちるのが早くなりましたけど、うん、夏場に夕方行くと、うん、夕方以降しばらく体が涼しいんですよね、うん、海に入っちゃってるから、体温冷えちゃって、はい、うん、そんな楽しみ方とかしてますね、
夕日とかもなんか綺麗そうですしね、
あ、夕日、夕日見えるかな、
見えるかな、波は見えない、
あ、まあ、でもあっち側ですね、多分ね、見えるんじゃないですかね、
人ごとになりましたけれども
夕日あんまり興味なさそうでした、ごめんなさいね、まあまあまあ、
そんな人ごとに乾杯しましょうか
も、はい、
ということでね、今日も楽しく飲みましょう、
はい、乾杯。
おばあちゃん家で親戚や知らない人、泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね。そんな場所があるよ。内緒だけどね。
沖縄がもっと好きになる居酒屋、自慢や。
うわぁ、どうしようかな。水がポタポタポタポタ持ってるよ。こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな。
そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます。すぐに修理いたします。
水道一筋50年、ライフラインを守ります。耐震工業。
いざなじか水曜日、今週も始まりました居酒屋風ラジオイザラジですけれども、スイさんがまだ到着しておりませんけれども、
そうですね、
まあ、このまま進めていきたいと思います、はいはい、まずはメンバーの自己紹介、
はい、
ということで最近、ついの住処をどこにしようかと、真面目に考え出しました。沖縄大好きケコです。
どんな自己紹介なんですか。
もう4年もやってればね、言うことなくなるんですよ。
その後ね、沖縄大好きってちゃんと言ってますから、ね、
そうだよ、沖縄大好きケコですって。もうはいはい、どうぞ。
はい、最近ゴルフで100を切りましたロッシーです。
いい感じだね、はい、順調だね、はい、そして本日のゲストは、浮島ブルーイングの店主、はい、由利光明さんにお越しいただいております。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
いやいや、ほいほいほい、ビールも飲みながら、
あ、いいですね、
美味しい感じですね。はい、ちょっといろいろとね、質問をさせていただきたいと思います、以上、由利さんでした。
しまった、
終わっちゃうから。
しまってしまった。
浮島ブルーイングは、はいはいはい、サンライズ那覇から浮島通りに入って、
はい、
市場中央通り商店街の入り口の、
はい、
上ですよね、水上店舗3階。
はい、そうですね。
合ってますか。
はい、分かりにくかったので違う説明をすると、国際通りにあるあのドンキホーテさんの横から商店街をまっすぐ入っていってもらうと、うん、ずっとアーケードの中歩いていくと、うん、途中で公設市場とかも出てくるんですけど、それをずっとまっすぐ行くと、うん、一旦アーケードが切れる場所が出てきます。それが浮島通りなんですけど、
そうですね、
浮島通りとその、ドンキホーテの横の道のぶつかる角ですね、左角の上の3階でございます。
ね、
まあ、同じことを違う言い方で言ってみただけです。全く一緒のことですよ、はい、
本当にね、もう今終わっちゃったのかな、のっぺらぼうさんが、
はい、2階に、はい、お化け屋敷ののっぺらぼうさんが、9月いっぱいまでやってらっしゃいましたね。
もう今終わったんですね、
はい、営業終了しましたって張り紙が、
うん、なんでビールを作ろうと思ったんですか。
はい、あ、そうなんですよ、お聞きの皆さんはじめまして、ビールを作ってる浮島ブルーイングです。お聞きの皆さんだよ、居酒屋だっつって
ん。いやいや違う、ここはもうラジオで大丈夫。
ここもう設定からだな。
ここはもうラジオで大丈夫です。
あ、そうなんですよ、そう、ビールの醸造をうちでさせていただいてるんですけども、もともとは何年前かな、3年前4年前ぐらいに、まあ、あるきっかけで、クラフトビールのことを知って、うん、まあ、あのヨナヨナエールさんとか、うん、
はいはい、
あるのは知ってたんですけど、はい、まさか自分が作れるとはその時は思ってなかったんですけども、うん、まあ、軽い気持ちでいろいろ調べ始めたら、うん、なんかできちゃうと、 あの国内での個人のビールの、製造っていうのは認められてないですけど、お酒は酒税法があってですね。で、まあ、昔目にしたことがあったビール醸造キットみたいなのが、東急ハンズさんとかで売ってるようなやつですけど、ありまして、それを一回作ってみたのがきっかけで、作ったんですけど、ちゃんとアルコール度を 1% 以下にしてですね、作ったんですけど、全然美味しくなかったんですよ。でなんでかなっていうことでいろいろ調べていくうちに、例えば温度の管理方法だったりとか、そのビールの元になる、麦芽の使い方だったりとか、ものすごい奥が深くて面白くなっちゃいまして、でまあ、東京の方に習いに行ったりとか講習会とか行ったりとか、それから一昨年去年かなは実際に研修という形でその酒造所さんに、2ヶ月ぐらいかけてですかね、ずっと研修行かせていただいたりとかして、で理屈としては分かっていたんですけども、じゃあいざ実際自分のところでどう作るかってなったら、ある程度 その工場の設備とかもやっぱいろいろ考え始めなきゃいけなくなっちゃって、まあその代理店さんみたいなことを通して大きな工場を作っちゃうとすごいお金がかかるので、うちはものすごいちっちゃい狭い汚いはいいですねところで作り始めまして、でそのままの設備で今も使ってるんですけども、いろいろまあ試行錯誤はしながらですけどね、で機材も自分たちの手作り、場所も全部手作りで、ビールも手作りでやっているっていう
状態。
はい、
素晴らしい。
もう大きなお鍋とかにバルブを取り付けるからっつって、こういうインパクトドライバー、ドライバーの先にホールソーってこんな穴が開けられるノコギリの刃をつけるんですけど、でそれも、相手がステンレスなんですけど、ステンレスだと全然硬くて開かなくて、それずっと1日かけてこう開けてたりっていう休日を過ごしたりとかしてました
。すごい。
基本なんか木材だったり
しますね。そうですね、対象がね。それもう全然開かない開かないっつって、これ刃がダメなんじゃないかっつって、買ったばっかだけどなっつってやってたらやっぱダメになってて、もう一回買い直したらなんか30秒ぐらいで開いちゃったりとか、またその穴を開ける場所が若干なんか違って間違ったとか、なんかそういうのずっとやってたんですよ。
すごい。はい、タンクってことでしょ、そのビール。
そうです、ステンレスの大きなタンクなんですけどね、そういうのも全部手作りでやって、そこからホースをどのサイズのホースをこう買ってくるかとか、それをどうやって止めるかとか、その間に どんなポンプをかますかというの全部自分でわーっと、自分でっていうか、まあ、僕とうちのスタッフと一緒にずっとやってきたんですけどね。
すごいよね。
でそういう設備の構築をしながら、去年の12月に、酒造免許をいただいて、まあ、作れるよっていう状態になったっていうところですね。
だってビールを作ろうよってなってから3年で、福島ブルーイングオープンってことなん
ですか。まあ、そうですね、はい、
すごくない？
すごい。
いやいやいやいやいや、
しかも2018年7月に、まあ、今年の7月にオープン、されるんですけれども、オープンして1ヶ月で売れすぎてさ、ビールが。
あ、1ヶ月じゃないですよ、1週間です。
あ、1週間なの。1週間で売れすぎてビールがなくなっちゃったわけよ。でもう余儀なく休まなきゃいけなくなっちゃった。
恥ずかしい話なんですけどね。
いやいやいや、すごい。
はい、うちのスタッフが一生懸命作って、今も作ってくれてるんですけど、ある程度冷蔵庫をストック用にドアッとストックしていたのが、多分600リットルぐらいあったんですけど、それが1週間で全部なくなって、
すごいでしょ。で最初にその沖縄リピートの取材をさせてもらうときに、この日に行きますねっていうお約束の日があったんだけど、あれビールないのに行って大丈夫かなっていうのを見て、お日にちずらしましょうかって言ってね。
そうなんですよね。でビールってやっぱり今日作ったから今日飲めるものにはならなくて、そんだけ1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですね。でその1ヶ月先にしかビールができないっていう状況になると、やっぱすごいまずいので、逐次こう作りながら作りながらやっていくんで、もそれでもやっぱり1種類2種類しかない時っていうのが、その1週間経った後にしばらくあったりとかもして、もう今はでも何種類かな、今うちのビールで7種類店では出させてもらってますね。はい、
7種類いかなきゃね。
はい、
でゲストビールもあるんでしょ。
ゲストビールも今、はい、あるはありますけど、ゲストビールの量がどんどん減ってますね。割合がっていうか、ね、
いいですよね、それの方が。
もうそれが一番いいですけど、ね、 今うちでバイゼンだったりとか、ゴールデンエールっていうビール、うんうん、それから IPA、うんうん、ベルジャン IPA、 それから、ゴールデン107、これはうちのオリジナルのビールなんですけど、うんうん、それから、浮島のロングサマーっていうビールと、あと昨日かなから、黒ビール浮島のスムースブラックっていうのを作ったんですけど、こんなのを出させていただいていて、これからもまた新しいビールどんどん開発していこうっていうことになってます。はい、
ビールね、ロシビール大好きだもんね。
わ、ありがとうございます。うん、
しかもね、お店がまた素敵だわけ。もうすごい広い素敵な、全部あの皆さんで、
あ、そうですね、あの完全に、はい、全部っていうわけではないんですけど、大工さんもちろん入ってもらって、うん、デザイナーさんともああでもないこうでもないって言いながら、お店の壁とか天井とかをうちのスタッフが一緒にこう作ってい
て、
はい、
ですよね、
ですね、
あの結構年代物のタイル、
はい、100年以上昔に使われていたリアルアンティークのレンガを、石壁にこうしてこう作っていたりとかですね、あとは琉球漆喰をこういろいろなもん混ぜてこう壁で天井で使ってたりとかですね、いうことをやったりとか、
すごいわけ、うん、あの外中から見える風景も、うん、あの3階とかから見ないから、うん、私たちはいつも下を歩いてるでしょ、浮島通り、うん、ね、3階から見ると、うん、その昔ながらの古い、屋根が下にはこうぶわーっと広がってって、 でも 目をちょっと上げるとハイアットがね、
うん、そうなんですよ、近代的なね、大きなホテルもあったりとかして、そのギャップがまた面白いんですけどね。
素晴らしいですよね、うん、
なかなかアーケードを上から見るってない
ですね。ない、
面白い風景ですよ。
楽しかったですけれども、ほらね、うん、こんな感じでこれぐらいしか喋れないんですよ、
もう時間的に。
もうね、もっとずっとね、1時間この話をしてたいんですけどね、
う
ん、
あ、じゃああと1時間伸ばそうか
いいですかね、今日は特別に
あの突っ込むとかそういう人はいないんですよ
僕はもう困ったら宅を見るっていう、
まあ、そうまあでもね、今度またみんなで浮島ブルーに行きたいと思いますので、
ぜひ皆さん遊びに来てください。
また2回3回とゲストに出て、また少しずつお話を聞かせていただければと思いますので、はい、一旦ちょっとここでコマーシャルいきますね、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ストレス社会で頑張る女性の皆様、プライベートな南国空間で心と体をリチャージしませんか？ユイレールあさと駅から徒歩1分、よもぎ虫エナジーリラクゼーションサロン、マカニ沖縄。
沖縄大好きケコのコーナー。
まだ誠司さん到着しませんけれども、ね、連絡もないってどういうことだっていう話ですけれども、本日の沖縄大好きこのコーナーは、沖縄で大人気のイベント沖縄の産業祭り2018が、10月19日金曜日から21日日曜日の3日間、那覇市の大野山公園にて開催されます。今年の産業祭りのスローガンは、ウチナー初世界へ届け県産品ということで、沖縄の産業祭りではその名の通り、沖縄の産業が集結して、市町村の特産物、工芸品、琉球楽器、やちむん、焼き物ですね、青森などの様々な産品が出品されて、大勢の人で毎年にぎわいます。その他にも音楽とか、音楽ライブとか、民謡ライブとか、エーサー演舞など、盛りだくさんに、用意されているということで、産業祭りでは、ちょっとあの変わったところに、では、沖縄のお墓なんかも販売されているんですね。知らないでしょ、気にもしてなかったでしょ、うん、毎年あの必ず、沖縄のお墓は売られていて、皆さんも、まあ、ご存知の通り、本土のものと沖縄のお墓って違うじゃない、そうですね、とても、まあ通常の家一軒分よりも大きいお墓があったりするんですけれども、そこでは産業祭りでは県産の建設資材とか石材とかと一緒にお墓も売られていたり、太陽光パネルなども展示販売をされています。見たことあるでしょ、なんとなく
中央に、
うん、そうそう、植木市とかあるところにね、ありますね、そんな産業、沖縄の産業祭りでの一番の私たちの楽しみは、やはり青森マイスターなんで、青森なんですけれども、青森酒造所はこの産業祭りに向けて新商品の青森を作っていってると言っても過言ではありません。各社が競い合って産業祭り限定泡盛を展示販売しています。もちろん試飲もね、できるので、もう 各社がいろんな泡盛を審査してくれるんで、本当楽しくベロベロになれる。
楽しい。嬉しいですね。
そうですね、はい、で昨年は台風22号の影響で、うん、産業祭りがやむなく中止となり、
あら、ね、
ね、地元民も観光客も青森業界などちょっともう産業祭りの中止で大打撃を受けまして、もう売れるはずだった青森が、
ね、
売る場所がなくなったということで、まあ、今年はその分の、ね、期待度も高まっているということですね。あと、よくゲストで来ていただく正弘酒造さん、が今年、沖縄の産業祭り限定で、はい、売り出す泡盛が
まさか、は
い、まさか、9年古酒蔵出し正弘プレミアムブレンド43度、
あ、強いですね。
強いですね、古酒はね、強い方がやっぱりいい古酒になるというか、育てられるというか、なんでしょうね、やっぱ抜けていくじゃないですか、はいはいはい、長年置いていると。そうですね、あと8年古酒蔵出し正弘沖縄県産米使用43度、沖縄は、青森はタイ米で作るのが普通なんですけれども、最近は県産米で作った青森も多く販売されていますね。
青森用のお米だったりするんですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。そう、あの、あまり日本のジャポニカ米は粘り気が強いので、はいはいはい、その黒麹菌をまぶすときにこう粘りが出ちゃう、サラサラっと仕上がらないということで、タイ米が使われているんですけれども、あと、あの、沖縄の全蔵元46社の青森をブレンドした青森イチャユン25度っていうのが、はいはいはい、今年の夏に3000本限定で、販売されて、あまりの斬新さにみんな驚いちゃったんですけれども、そのイチャユンの43度が産業祭りでお目見えということですね。一升瓶は1000本の限定販売、私はいち早くこの、イチャユン43度を試飲させてもらいましたけれども、いや、新酒なんですよ、あの、古酒じゃないんですけども、はいはいはい、新酒の43度でとても深みのある味わいで、とても美味しかったですね。でも他にも沖縄ならではの、ヒージャー汁とか、そういった美味しい食べ物も、ね、うん、たくさん販売されていますので、はい、ぜひ10月19日金曜日から21日日曜日は沖縄の産業祭りに足を運んでくださいねということですね、うん、まあ、台風が来ないことを祈りましょう。
そうですね、
まあもう大丈夫かな、うん、ということでね、沖縄大好きケコのコーナーでした。
ありがとうございます。
昼からせんべろ4杯飲める、時間無制限、豊富なメニュー、炭火焼き鳥串カツにマグロの刺身まで食べちゃう、飲むぞ飲むぞ天国サッカーバ
ー。イザラジ
イザラジ
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 イザラジ、
それではメールのコーナーです。今週のメールテーマ、ビールに合うおつまみということでね、
来ましたね、いいです ね、
ね、もう散々このウライザーでね、いろんなことを触れてましたけれどもラジオお聞きの皆さんすいません、
はいはい、
結構盛り上げ、ね、盛り上がりましたけれども、はいはい、まずはそれでは5つ目のメールからいきます、
はい、
イザラジの皆様、沖縄大綱引き祭りで綱はゲットしましたか。約7年住み着いた東北、宮城県仙台を去りました。今月からやっぱり東北、福島県福島市に移住した福島の大地期ですということでありがとうございます。フェイスブックで近くの友達が1800km だった誠司さん、あの、近くの友達って今検索できるんだよね、近くにいる友達が。
あ、そうなんですか。
100m、
一番近くにいる友達が 1800km。
そうそう、 1800km 仙台だからね彼。
あ、そうかそうか。
それが福島に、まあ、引っ越して、はい、1800km が 1700km になった
こので、どこだろう、
ね、沖縄に近づいたようですとさて今日の題材、ビールに合うおつまみについて書きます。
はい、
おつまみには段階があります。
段階、はい、
1、空腹時でビールを飲むとき、唐揚げ、ポテトが最高ですね。2、二次会になると、乾き物&チョコレート、
チョコレートですね。
で、3、最終的なスナックになると、まあ、柿の種とか燻製卵だねって書いてある、はいはいはい、 書いてある。
くん玉ですか。
くん玉、彼はね燻製も作ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、はい、こんな感じです。あ、燻製卵食べたいわということで。え、回し物ですか大地さんは。ちょっとびっくりしましたけれども、は
い、本当に嬉しいです。ありがとうございます。
いやでもくん玉とビールも合いますよね。
いいですね。しっとりした黄身がこうなんかこう、
まったりとね、
もういいですね。
いいね、ビールとこう流し込みながらね、
は
い
は
い、
マヨネーズかなんかの
せて、ね、
醤油じゃなくて塩味なんですよ。
はあ、はあ、
くん玉が、
くん玉を塩味にしてるんで、合うんですよね。
いいですね。
それでは今日持ってきていただいてるんですか。
そうですね、今日はちょっとね
持ってきてないの。ということで大地さんありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ1通目いきますね。
はいはい、
ゲイシーです。
おー、ゲイシーさん、ありがとうございます。
東京からですね。
東京から、
はい、はい、先週の土曜日に築地市場が最終日で見送りをしてきました。そうでしたね、ニュースで見ましたね。量り売りの削り節屋さんで試食をしまくり、うん、テリー伊藤さんのお兄さんのお店で卵焼きを食べました。美味しいよ。サンマがお買い得で、うん、今季節ですからね。1尾50円だったので、
うん、
ね、大人買いをしてきました。塩焼きでシークワーサーをかけて食べたら爽やかな秋が訪れましたよ。
美味しそうですね。
なんだかんだ言って魚は塩焼きがうまいよね。
結果そこに行くよね。
そこにレモンとかシークワーサーとか入っちゃったらもう、
そうね、太刀打ちできたよね。テーマです。ビールならやっぱり枝豆です。
あ、
居酒屋で山盛りの枝豆がお通しですって出てきた時はビールがうまうまです。家飲みの時は冷凍の枝豆も、ほったらかして解凍、少しシャリシャリしてても飲んでるうちにちょうどよくなりますよ、ということで、まあ、枝豆も飲む前に食べるとその二日酔い防止にもなるってよく言いますよね。
あ、そうなんですか。
大豆系がいい、そうなんですよ。だから冷ややっことか、
はいはい、お豆腐、
ね、枝豆とかがお通しに出てくることが多いんですね。美味しいですよね。
美味しいです
ね。枝豆もね、大好きです。止まんなくなります
よ ね、 止まんない。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ次ですね。イザラジの皆さん、世の中ね、顔かお金なのよ。こんにちは、海文大好き松の妻です。
ごめんなさい、文章のつながりが分かんなかったんですけど。
いつも こういう感じなんですよ。
いいですね。もうすごい腹落ちした感じがしました、ね、世の中ね、金かお金です、ね、
はい、そうそうそうそう。海文なんだね。世の中ね、顔かお金かなのよってよ、後ろから見てもそうなんだ。
今気づきました。
海文って怪しい文章じゃないかな。突然びっくりしたでしょ、はい、海文よ、うん、秀逸ねって書いてあります。
秀逸ですわね。
ハートまで
用できてます。
今回はビールに合う最高のおつまみね、それはズバリゴシップです。
あ、酒の魚っていう意味ね。はい、はい、
そう、人の噂話よ。身近な人のゴシップよりも有名人のゴシップの方が好みかな。最近だとゴーリキちゃんに注目しているわ。彼女のことは、
ね、
ね、はい、そうね、
さん
ね、うん、月旅行でおなじみの ね、はい、彼女のことは好きだけど数年後ドロドロすると思っている、ドロドロすると思っている、はい、ビールうまうまよ。
いやらしい飲み方を期待してますね今ね。
それじゃあラジオ聞いてるわ、はい、アディオスって書いて
アディオス、アディオス。
いつもね、いつも松野妻さん、
なかなか切れ味の鋭い方ですね。
たまにメールくれるけどね。
そうですね、
面白いですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次ですね、
はい、
ハイサイ、
はいはい、
イザラジの皆さんお疲れ様です。DJ ノブです。
おー、 DJ ノブ、
うちのこのイザラジの、この曲を毎週選んでくれている、ね、DJ ノブさんなんですけれども、はいはい、今週のセットリストは、うん、先日行われた架空猫都市ニャハ市の市長選挙って知ってる？ニャハ市、
はい、ニャハ市長選挙やってましたね。
そうそう、ニャハ市長選挙で見事新市長となったクロちゃんをお祝いして、はい、猫歌ミックスでお送りしています。
そうですね、うん、あ、そうだったんですね。
そうそう、
あ、そっか、
ね、クロちゃんおめでとう、猫大好き。さてメールテーマ、ビールに合う最高のつまみは、うん、タンドリーチキンカレーに1票。カレー大好きって書いてありますけど、カレーもでも意外とビールと合いますよね。
そうですね、うん、タンドリーチキンも美味しいですね。
タンドリーチキンも美味しいですね、うん、
なんかいいね、
うん、
本当に
鶏うまいですよね。
鶏うまい、鶏もうまい。いや、結局何でもうまいね。
まあね、
ビールがねうまいからね。
唐揚げ大好きですからね。
唐揚げうまいよね。ということで、はい、ありがとうございます。浮島ブルーイングの、
はい、
おつまみ、
お
お、
きつ
い、お料理ですね、うん、何がおすすめですか今は。
うちは大きなテーマを、うんうん、沖縄と世界の港町の料理っていう風に決めていて、うん、で沖縄で取れるものだったりとか、うん、あとは世界の方は今ポルトガル料理を中心に出しているんですけども、ポルトガル料理ってちょっと日本人と、割と好みが似てて、さっきちょっと、
ウ
ライザで話していたんですけど、大きなイワシを丸々岩塩焼きにして、それを身をほぐしてポテトと一緒にあえて食べたりとかしたりとか、
ポルトガルで、
うん、ポルトガル、
めっちゃ美味しそう。
6月の頭からあのイワシ漁が解禁になるんですけど、うん、イワシ祭りみたいなことを6月ずっとやってたりとかして、めちゃくちゃイワシ食うし、あとはヨーロッパでは珍しいタコなんかもよく扱ってたりとか、あとお米を、うん、使ったりとかもしますね。
日本と似てるってこと？
似てます似てます。であとはポルトガル料理の代表的な食材で、干しだら、タラの、お魚のタラを、うんうん、塩漬けにして干したものを、保存食として昔から伝統的によく食べるんですけども、うんうん、そういった料理もうちでは出させていただいてますね。バカリャウっていうんですけど、バカリャウのコロッケだったりとか、
コロッケ美味しそう、
はい、あとはバカリャウとポテト、またポテト千切りポテトなんですけど、はい、を、オリーブとか他の材料も入れてさっとこう卵とじにしちゃう料理があるんですけど、
美味しそう。
バカリャウアブラーシュって言うんですけど、ね、これめちゃくちゃうまいっすね。もう嫌いなもの何一つ入ってないですからね。揚げた千切りポテトとその卵とバカリャウの、あの、うまみがとても強いんですけど、でところどころバカリャウ塩漬けなんでちょっと塩味も効いてたりとかして、そこにオリーブとミニトマトが入ってたりとか、うまいですね。
それはいつ行っても食べれるんですか？
今、はい、今出してますね。
やばいね、行かなきゃいけない。
一応季節に合わせてあの料理の内容はちょっとずつ変えていっているので、まあいつまでできるかわからないんですけど、まあバカリャウの料理は何がしか出してますね。
なるほど。さっきねちょっとあのウライザーでお話ししたんですけれども、フェイスブックページで私が見て、
はいはいはい、
未純のね、
はい、
天ぷら、
はい、
またこの天ぷらがちょっと変わった天ぷらで、
はい、うん、まあ、変わったというか、うちもビール屋さんだったので、
そうなんですか？
あ、そうなんです。今更ですけど作ってます、ビール作ってます、
今作ってます、
那覇の町側の真ん中で作ってます。
そしたすいません、
はい、でそのビールを、うん、天ぷらの衣に入れてあげると、ビールって、まあ、あの炭酸も入ってるんですけど、それでほのかな甘みとそのふわふわの食感が得られるようになって、未純の天ぷら、ビール天ぷらって呼んでるんですけど、めちゃくちゃうまいですね。あれふわふわで中しっとり、
塩味で食べるんですか？
あれは塩と、あとパセリ塩って言ってるんですけど、まあ、ドライのパセリと塩を混ぜてあげたりとかして食べてますね。
うまいですね。
未純どうやって食ってもうまいんですけど、
まあね、確かに確かに、
はい、沖縄ではそんなに、大事にされてないっていうか、
美味しい、
ね、はい、あの魚の餌とかにもしちゃうんですけど、でももう素揚げするだけでも美味しいですし、先ほどのレモンとかシークワーサーとかちょっと絞ってもうまいですし、あとはうちではコンフィとかエスカベッシュなんていうのもやってるんですけど、エスカベッシュって簡単に言うとその地中海料理なんですけど、日本でいうあの南蛮漬けですね。一回揚げてそれにあのビネガーとかで、赤ワインビネガーとかでこう漬け込んであげて、もうサクサク、もうそれもうまいですね。もう骨まで全部いけちゃいますね。
はい、ちなみにあの本土で聞かれてる、このラジオを聞かれてる方もいらっしゃるんですけど、未純ってね、小イワシ、
はい、あれね、違うとも言えないんですけど、小イワシなんですけど、片口イワシがほとんどなんですけど、ちっちゃくて、たまにアジとかも混ざってるんですよ。
あ
の魚群を見るとすんごいいっぱい見えるんですけど、中に何種類か入ってるんですね。アジってこの、ね、この体の横にこうギザギザ
税語、ね、
が、うん、あるじゃないですか、あれで、まあ、見たらすぐ分かるんですけど、でもなんか調子乗って全部未純だと思って、簡単に料理しちゃうとたまに税語が出てくる時があるので
、そうなんだ、は
い、沖縄では、ね、面白いですね、未純っていう、
うん、まあそうですね、うん、
先日もその久高島に行った時に、はいはい、港にもう真っ黒い魚群が見えて、港もうすぐそこですよ。
目でこう見える。
もう目で見える。もう20メートルぐらいの渦になってて、こうやって、うわーって、それが全部未純なんです。美味しそう。
もう幸福いたい。
救いたい、救いたい。
はい、すごいな。その未純も今は食べられる。
今食べられます。はい。
このね、これ聞くとさ、ビール今も飲んでるけど、ね、手元ででもやっぱり美味しい、その浮島ブルーイングのね、そのこの昨日できたばかりのその黒ビールもちょっと気になるんですよ、
はい、あスムースブラックですね、はい、あの黒ビールも、なんていうかちょっとだけハイアルコールに設定していて、うんうん、6.5% ぐらいのアルコール度なんですけど、で苦味はまあそちょっと強いぐらいですね、うんうん、で黒ビール独特のあの、チョコレートモルトっていうんですけど、うん、ちょっと焙煎を強めにしてあげて焦がした感じの、うん、ローストした感じの麦芽を使うと本当にチョコレートっぽい香りが立ってきて、でにわかにあ甘みがあってですね、あだんだん酔っ払って
にわかに危うい
噛みすぎですその甘みを感じつつゆっくり飲んでいただける、でクリーミーな泡立ちも感じていただける、うん、そんなビールになってます。もうやばく楽しいですよ、うん、ビール作り皆さんもっとやりましょう。
本当にねいやすごい、
すごい
本当に、はい、今度またあの一緒に行くんでね、
ビール大好きなんで、
はい、本当ビール大好きだもんね、行こうね、
行きたい行きたい、
もういろんなビールに出会うことできると思いますね。
私が行った時が2種類ぐらい出していただいたんですよね。よ7種類あるんだったらね、
今7種類出してますね、
ちょっと楽しみになってまいりましたが、
はい、
ということでね、メールのコーナーでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら国際通りの韓国レストラン沖縄プリズン、韓国ステーキ、プリズンバーガー、囚人パンケーキ780円から。至急現場に急行せよ。
あなたも収監されてみない？沖縄プリズン。
いざらしい。
はい、それでは今週のセットリストの紹介です、
はい、
今週はね DJ ノブによる猫つながりの曲ということで、うん、1曲目が The President of the United States of America のキティ、これキティちゃん、
はい、
猫ですね。で2曲目がアイコの猫、はい、その名も猫ですね、この3曲目バンプオブチキンで K という曲なんですけども、これはあの私このラジオ始まる前にね、このプロモーションビデオ、アニメのプロモーションビデオがあるんですけども、黒猫の話なんですよ。泣いちゃいましたよ、とってもいい曲、機会があったら聴いてほしいと思います。そして来週のメールテーマなんですけども、先ほど決まりました、ウライダーでね、
はい、来週のメールテーマです。来週のメールテーマは好きな魚料理でございます。
魚料理、
今日はね、
未純な話ばっかりしちゃいましたけど、
ね、盛り上がりましたけれども、いろんなね、魚料理が、まあ、各地方にもあると思いますので教えていただければと思います、あと来週のゲストはマカニー沖縄のオーナーで、美の巨匠の下地幸恵さんなのでね、まあ、幸恵に何か質問等あれば、
ね、
どんどん、いただいてもと思います。いいですか。
はい、
はい、この番組は
もっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、
水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、
よもぎ虫エナジーリラクゼーションマカニ沖縄、
センベロ4杯豊富なフード天国酒場、
マキシ郵便局向かい楽しい韓国レストラン沖縄プリズン、
以上各社の提供でお送りいたしました。
いや
ということでね、
はい、
結局誠司さん来ませんでしたけど
ですね、今、まあ、今つくんじゃない、今つくんじゃないもうすぐ終わる、
まあ、もうなんならもうこのまま3人で来週からね新番組としてね
新番組
やっていってもいいかなと思いますけれどもまたねちょっと今日じゃ足りない、
はい、話していないですので、まだまだねいろいろお話ししたいことありましたね、
またゆっくり、はい、2回目3回目ということで、は
い、
来ていただければ、
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、
ということで、また来週バイバーイ、
はい、